皆さんこんばんは、メガネです。今回は今までの録音とちょっと違いましてね、マイクを実際につけてみました。どうでしょう、声とかははっきり聞こえますでしょうかね。前よりも聞こえやすいといいなと思っています。メガネはだいたいこのレコーディングを、ね、夜中に撮るので、あまり大きい声を出したくないなって思いつつも、声をはっきり聞かせたいので大きく話すことがあるんですけど、どうですかね、今までとなんか違うでしょうかね。さて、第24回の今日はですね、よもやま話ですから、やっぱりよもやまでいこうと思うんですけど、最近その前にもちょっと伝えたその英検の勉強をじっくりしてるんですけど、時間がないっていうのがね、あまり言い訳にしたくはないですが、あまり時間が作れていないかな、時間がないじゃなくて作れていないので、まあ困ったもんだななんて思っているんですよね。で、最近気づいたんですけど、全然なんかこう乗り気じゃないつまりこうハッピーじゃないんですよね、勉強してる時ね。去年の全国通訳案内士の勉強の時にはすごく進んでいってたので、多分楽しかったんだと思うんですよ。で、実際に地域でもやっていたので想像もできたかなと。勉強しつつも、あ、この知識はこうやってお客さんに使えるなとか、今まで地域でやってたけれども今度は全国でやってみたいなとかね、本当にそう思うようになってきたかなっていうのが大きな違いだった。それから自分の知識教養っていうのをこう蓄積できるっていうふうに思っていたので、すごい楽しかったんですけど、英検一級もちろん教養なんですよ、教養なんですけど、私の知識不足ですよね、もうぶっちゃけ。だけどちょっとこう気持ちが乗ってないですね、全然。困ったもんです。それで今日のお題はハッピーな状況、皆さんにとってハッピーな状況ってどういう心情の時とか、どういう行動をとった時とかなのかなって思うんですよ。で、結構珍しく真面目な話をしちゃうと、語学って私いろんな言語が話せる人ってすごく尊敬しているし、もう脳みそがすごいことになってんだろうなっていつも思うんですけど、ハッピーな人とか、まあ、もちろん必要になった場合、人が必要になった場合、気持ち的にすごくハッピーになった時に、語学の学習じゃなくて本当に興味があるから、これってどういう意味だろうとかって思うと思うんですよ。で、その意味を知るときに文法を知らないとわからない、つまり文章の形、言葉の語順って決まってるんだなってわかるので、そこで文法って入っていくと思うんですよね。なんかね、今私の今のやり方だったら永遠に合格しない気が言い訳じゃないですよ、言い訳じゃないですよ。だけど私も指導をする立場なので、ハッピーじゃない子を合格するってすごくさせるって難しいと思っているんですよね。だから、あ、今まさに自分はハッピーじゃないなと思って、ちっちゃい子とか英検とか受けてるじゃないですか、めちゃめちゃ偉いで、まあ、あとわずかなんですよ、5月30日が本番なので、まあ、本当に受けに行ける状態なのか分かんないけどね、この状態なので、まあ私のエリアもしっかり出ましたよ、緊急事態宣言でも。なんとなく去年と雰囲気は違うし、まあ、去年の今頃もそうだったなとかって思っていたけれども、会社とか企業側は止めないですよね。だって去年それを止めたので今年大変な目に遭っている、去年の売り上げは多分結果として今年痛い目に見るはずなんですよね。去年は今までの貯蓄とかそういうのがあるので、そういう状況があったとしても乗り越えられるけど、今は結構きついと思うんですよね。なんかどの企業でも特にきついだろうなと思うのはもちろん飲食関係ですけど、厳しいですよね、本当にね。だからやっぱり人間ってハッピーな時に自分が あれですよ、家にいたとしてもステイホームだったとしてもハッピーな状態になった時にめちゃめちゃ身につくとか学ぶとかっていうことができるんだろうなと思ってんですよね。で、私たまたま YouTube で韓国の翻訳通訳大学院、専門的なことをやってる方で修士なんでしょうけれども、日本人の女の子でね、20代半ばぐらいの子でしょうか、一生懸命ね、もう同時通訳の練習、逐次通訳の練習をしているっていう YouTube の動画をたまたま見つけたんですよね。で、これを聞いている方の中で Study with me っていう動画をね、見たことあるっていう方も聞いたことあると思うんですけど、いや、すごくね、なんていうのかな、自分が部屋で勉強するとき周りの音がなさすぎるっていうのも、またこれ集中ができないもんなんですってね。なんかある程度のノイズが欲しいらしくって、で、まさにそれがぴったりなノイズが Study with me という動画に結構あるんですね。で、本当にその大学院生の子頑張ってて、でも心が折れそうになったっていう話がすごい言っていてね、コロナになっちゃってね、自分が通訳をするチャンスって、イベントがないとなかなか通訳できないと思うんですよね。なんか私こう見えてね、通訳学校に行ったこと一回あるんですけど、やっぱ結構私は全然できない人、もう通訳ごっこになっちゃった人だと思うんですね、私の場合は。だから私が行けたすごいねとかじゃなくて、本当に私が行けるレベルじゃないのにやったっていうことが、ちょっと違ったのかなとは思ってるんですけど、本当にね大変です。同時通訳本当に出てこないです、あーとか言ったままで、ぶっちゃけ日本語から、例えば私の場合だと英語ということに通訳するとしますよね。それはね、なんとかでやることができる人が多いです。英語が話せるとか好きだっていう人が集まってくるので、自分が知っているどんな高いレベルの単語でも、中級の単語でも、それから初級的な単語でも知っていれば通訳ができるわけですよね。高度じゃない単語でもね。ぶっちゃけクライアントさんが目の前にいないので、簡単な英語を使っちゃえばできちゃうんですね。それが好まれないレベルだとしてもね。だけども英語から日本語に直すとき、同時通訳に直すときってのは、とてもじゃないけど、日本語のレベルがバレちゃいますよね、クラスメートにね。やっぱり言葉を知らないと、または綺麗な日本語をいつも喋っているっていうことをしないと、とっさに出てこないです。私は本当にね後悔しました丁寧な日本語を話す癖をつけとけばよかったなと。で、皆さんもご存知だと思うんですが、私のラジオって結構こう独り言なので、ぶっちゃけトークとかね、すごくカジュアルに話しています。で、普段の私も仕事でも接客をする仕事なので、人に好かれないといけません。人気が出ないといけない仕事なので、人に人気が出るために面白いことを言います。で、面白いことを言うんですけれども、やっぱり普通に喋るだけでは一般の人と何も変わらないので、その差をつけようとしますね。ですからちょっと面白い言葉を使ったり、未完成の日本語を、使ったりすることがあります。文章が終わってなくても途中で笑ってしまえば語尾を終わらせることをしませんね。ですからその場の雰囲気で面白いこと言ったら勝ちという。で、私が思ったことは、やはり日本語を話す練習しなきゃいけないと思いましたね。その YouTube の女の子は、海外にいてもね、インターネットはもちろん使いますから、ポッドキャストで、日本語のニュースをシャドーイングしてらっしゃるということだったので、私もやってみているんですけど、これがまたね、一発でできません。日本語ならあなたできるでしょうっていうじゃないですか。意外とね、音が似ている音が出て聞き取れませんとかね、そういうのがあったりします。で、通訳 でそれをやってると、え、聞き取れませんでしたなんて、ダメですよね。それがね、一発勝負っていうところが精神的になかなかなストレス、圧迫があるお仕事だと私は思っています。なのでやはり言語ができるだけではなく、通訳の仕事、翻訳の世界はあまりよく分かっていないので、あまりここでは発言はできませんけれども、通訳の仕事っていうのは本当にすごいなと思いましたね。翻訳はやっぱり後に残ってしまうので間違いはできないですね。徹底的に調べますよね。限られた時間でずっとやるって結構きつくて、もちろん本当に翻訳は字幕の方とかやったことがあったんですけども、寝れません。不安になりますね。自分が今思いついた言葉っていうのが忘れてしまっては困るので、その場でやろうとすると延々と夜中まで続くというねことが起きます。なのでやっぱりそう考えますと、言葉っていうのは母国語とても大事ですね。やっぱ言葉がわからなかったら、日本語ができなかったら、正しい言葉内容を英語の言語でも伝えられるのかな、…と思うことが年を重ねるにつれて出てきたかなと思っています。まあ今はずっと単語をずっとやってる感じなんですけどね、私の日本語が乏しいので、その単語を覚えた時に日本語もんっていう日本語があります。つまりやっぱりそれはね、言語能力ですよね。私の言語能力が、言葉のチョイスとかが、日本語自体が…なんでしょうね。なのでやっぱりそこをしっかりしなきゃいけないっていうのが、今になって年を重ねて思うことかな。これに20代とか30代の時に気づきたかった。もう年バレますけどね。なのでもしこれを聞いてる方で20代30代で言葉を使ったお仕事をしたいというのであれば、ポストコロナといえども本当にリスニングができれば、本当にスピーキングが素晴らしいということであれば、リモートでできるわけです。この仕事は、通訳っていう仕事は。ですから言語を磨くということを今たくさんしていると、後で大きな成果が出てくるような気がしますよね。通訳案内士っていうのはやっぱり直接お客様を連れていくっていうこともありますから、2年3年私はかけるんじゃないかなと、自分でですね。他の人はもうワクチンがあるから大丈夫というね、思う方もいるかもしれませんが、日本はまだまだです。パーセンテージがまだまだワクチン接種率すごく低いです。一部の報道によると下一桁ですね、ワクチンの接種率がね。だから旅行に来てくださる方はワクチン絶対打ってきますから、その中でじゃあ迎える側がワクチン打ってないっていうところで本当に来たいと思うかなって思いますよね。自由を得るためにみんなワクチンを打っているわけです、海外ではね。でもなかなか私たちのね、今住んでいるところではなかなか回ってこないのでね、難しい現実が今ありますけれども、さてちょっとまた本題ずれちゃいましたね。ハッピーな状態で言語を学ぶってことはすごく大事だって伝えたいんですね。いやいや学ぶと覚えられないで、一生懸命文法とかで学ぶっていうのはすごく大事なことですよね。で、文法知らないと話せないし、英会話ができる人っていうのは総合的にできます。文法知ってるから喋れます。で、文法知ってるから喋れるから聞こえます。なので聞こえてるっていう人は読めます。聞こえる音がその文字に変わるので、なのでよく何て言うのかな、本当にできる人は喋れますと私はすごく、20年以上英語を教えるという職業をねやらせていただいていて、まあ主に子どもたちが多かったかもしれませんが、大人の方とも接することがあってたくさんありましたので、今もありますが、やっぱりね、好きなもの、何かを追求するとき、あの自分の好きな歌手っていうのは今何ていうメッセージを出してるんだろう、どんな単語を使ってるんだろうとかって思うことがすごくね、 言語を学ぶ上ですごく強い力になるんじゃないかなって思います。私もまたそういう力が出るようにもう少し考えて、自分がどんな風に英語を使ってやりたいのか、生活したいのかとかね、将来の目標とか、だってね、年金もらうまでまだまだじゃないですか、ね、だからその年代を生きていくためにはまず健康じゃなきゃいけないけど、どういうことを英語で使って将来したいのかなっていうふうに思ってますね。私がすごく尊敬している通訳、同時通訳者の中に永井真理子さんという通訳者の方います。70代です。で、以前、IOC の会長が東京に来て視察にいらっしゃった時に永井さん通訳してらっしゃいましたね。さすがだなと思って見てました。もう現役、もしかして今回のコロナを皮切りになんて思ってましたけど、そんなこと全然ないですね。さすがだなと思いました。今日はちょっと真面目な話を真剣にしたので日本語のみになってしまいましたけれども、海外でもし聞いてくださっている人いらっしゃいましたら、そして日本人の方でねいらっしゃいましたらね、本当に聞いてくださってありがとうございます。世界中、そしていろんな地域で聞いてくださっている、そしていろんな今は状況下の中で我々生活をしていますので、とにかく聞いているみんなが幸せで健康であってほしいなとメガネはつくづく思います。 Well, thank you for listening tonight, and I'm so sorry that I didn't actually translated what I said in English today because I spoke so seriously. I was so into what I really wanted to tell you about today's topic, and today's theme is when do people learn many things? My conclusion is when people feel happy and happiness, they can gain something easily and without having a tough time. So that's all I want to say tonight. And have a great weekend and a safe weekend. And if you can do it and stay home, then enjoy our life. All right, thank you.